ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第21回をお届けいたします。古橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回もですね、はい、勉強方法について伺っていきたいと思います。
はい、行きましょう。
はい、はい、早速ですが、はい、今回のテーマは何でしょう。
はい、はい、今回はですね、何のために勉強するのか、まあ、これも思考法ですが、はい、何のために勉強するのかっていう、理由を、掴んでいると、はい、まあ、前回のレバレッジともつながってくるんですが、はい、これって勉強頑張る理由にもなってくるので、はい、勉強の効率が良くなるんですよね。
はい、
うんうん、何のためにやってるのか分かってるから。
そうですよね。
うん、で、これがね、ない子が非常に多くてですね、
はい
はい、で、時間がかかってしまってると、はい、勉強自体に。
これは例えば目先の試験のための勉強、うん、試験があるから勉強するとかっていう問題ではなくて、
あ、それでもいいですよ。
それでもいいんですか。
うん、はいはい、まあ、できれば、もっとこう時間を伸ばして、うん、10年先、20年先、うん、自分がこう世の中、社会に出た時にどんな人間になっていたいのか、どんなことをして、人のためになっていたいのかっていうところまで持っていけるとよりいいですけどね。
はい、
あのね、マナミ、やっぱりその経営者さんのうちにも結構多いじゃないですか、生徒、
はい、
で話聞いてると、やっぱりそう、事業継承のことを考えて、もう小さいうちから、ね、自分のこの子供に対して、こうお前が一問、なんだろう、問題を解くごとに、あの、困ってる人を一人救えるんだぞなんて話をする人とか普通にいますからね。で、そういうの小さい頃から言われていくと、はい、あの、その子にとってみたら、僕にとって勉強する意味っていうのは、はい、あの、人を助けるためなんだってことなんですよね。
はい、
うん、まあ、中間テストでもずっかずっか先まで行った、こういった夢というかイメージを持って取り組んでることなので、これ強いですよね。
うん、
高校行ってもその夢は続くし、大学行っても続くし。
ああ、そうですね。
うん、
そういう大きな夢があると、うん、テストが終わった時に勉強のやる気ってなくさないです
もん。なくさない。燃え尽き症候群なんて無縁ですよ。
はい、
うんうん、
何のために勉強するのかっていうのが、じゃあ例えばまだ明確な目標がない場合は、う
ん、はい、
親としてはどのように子供に持たせていけばいいですか。
いい質問ですね。質問は本当にですね、
ありがとうございます。
どのように持たせたらいいのか、うん、あの、魅力ある大人たちにいっぱい出会わせた方がいいと思うんですよね。
は
い、
魅力のある大人たち、
はいはいはいはい、いろんな分野で活躍している人たち、スポーツ界でもいいし、芸術界でも構わないし、うん、政治の世界でも構わないと、うん、一生懸命やってる人、にこう、やっぱり生でライブで、合わせるっていったことをさせていきたいですよね。
はい、
うん、
ね、え、それは言葉を交わせないようなビッグスターみたいな人でもよくてですか。
なるほどね。まあ、はい、うんうんうんうんうんうん、そうですね。はい、一生懸命やってる人、まあ、できたら成果出してる人とか結果出してる人の方がよりリアルが、リアリティがあると思うんですけどね。
はい、
ね、
生で合わせるっていうのは見に、うん、例えば見に、
まあ、講演会とか、はたまた、ね、作家とかだったら出版記念パーティーとか。
なかなかいけないですよね。
出版記念パーティーはね、でも結構張りやすいと思うんですけどね。探せば出てきますからね。はい、ああいうとこともう接近する大チャンスですね。
すごいですよね。
うん、やっぱその生だとオーラを浴びる浴びないの差は大きいですからね。
はい、
ああ、こうベストセラー作家ってこんなすごいオーラなんだとか、言語化できなくても感じるものってあると思いますから、ね、
はい、
うん、僕もこういう大人になりたいと、ね、そこで思わせたいですよね。そして将来像とか夢を描かせて、で逆算して、あ、だから勉強するんだねっていうふうにこう結びつけさせてあげる、うん、そんなお話を親としてはしていきたいですね。
はい、
うん、まあ、いろんなもの、いいものをいっぱいいっぱい触れた方がいいですよね。
何のために勉強するのかってこう今話をするじゃないで 10日後、
うん、
覚えてるかちょっとあれなんかもう忘れちゃってるみたいな、
うん、
子供っていません、
うん、いると思います。
そういう場合はまた同じ話をするんでしょうか。
うん、っていうか多分浅かったんでしょうね、触れ方が、
う
ん、だからその提示の仕方を変えなくてはいけないと思います。
はい、
うん、はい、
その
あとは量が足りないってことでしょうね。
量、
うん、1回2回
あ
じゃあ足りないです。
足りない、
うん、考えたこと全く考えたことがない子がこう考えるようになるには、はい、まあ、いろんなケースがありますけども、はい、なんですかね、もう酸性だったものがアルカリ性になるときにこう酸性のものがあるじゃないですか、ね、はい、レモンの酢とか、
はい、
ね、ああいったところにアルカリ性の物質をポチョポチョポチョポチョ入れていくとだんだん中性になってるんですよね。でさらにポチョポチョ入れ続けていくと今度アルカリになるじゃないですか。
そうですね、
その考え方と一緒で夢を考えたことがないっていう人がこう輝いてる人と出会った、で一回会っただけではなかなか考え方変わらないですよ。
変わらないですね。
会って会って会って会って初めて中和されてて、でさらに会い続けていくとこうなんだその人と同じようなマインドになっていくんですよね。
あ、そう、
数は必要だと思いますよ。
うん、そうですね、
うん、はい、1回2回で変わろうと思わないでください。
わかりました。
無理ですね。
無理ですね、
うん、はい、またこれもね、成功法則なんかで話をしたいなと思いますけども、うん、
はい、
やっぱ数やらないと変化ってやってこないですから、
はい、で、まあ、こう例えばすぐね、
うん、
僕は何のために勉強するのかするとすぐ忘れちゃうっていう子とかは、
はい、
例えばこう机の前に貼り出して、
はい、
書いとくとかっていうのはどうなんでしょうか。
はい、それもいいですよね。
それもいいですか。
いいですよね。はい、まあ、ご家族の中でそういったこう将来の話をする時間、うん、回数っていうのをどんどん増やしていってもらいたいですよね。うん、ね、建築家になりたいんだっていう夢を持ちそうだったならば、うん、その建築家になったらこういう建築家っていうのはね、建築家の特集、イケてる建築家の特集の雑誌があったから持ってきたよ、買ってきたよとか、
はい、
まあとにかく建築家か建築家建築家って話を出していきたいですよね。ちょっと染まってきますよね、
はい、
うん、視点がそっち向いていくじゃないですか、
うん
うん、もう教科書レベルじゃなくて世界レベルとかもう最先端レベルに目が向いてくるので、
はい、
うん、あ、そういう大人になりたい、はい、そう思っていきたいですよね。
そうですね、うん、そう思うとこう憧れの存在とか、
うん、
いるっていうのはあの人みたくなりたいっていう気持ちが強くなるので、持てれば持った方がいいですよね。
そうですね、はい、うん、はい、あの外国人さんなんかとお話するとよく言われるんですけど、日本人はその反応が鈍いっていう、
はい、
だからこういいものに触れても出会っても反応できない人が多い、
はい、
うん、小中学生見てると、うん、まあ分からんでもないなと思うんですけどね、
はい、
まあ、確かに多いかなと思ったりするんですが、あれはやっぱり成長を阻みますよね。いいものに出会ったらばもう本当に感動するとか、
うん、
言葉を発するとかね、うん、うわかっこいい、すげえでもいいと思うんですけども、はい、あの反応するっていう体験を数多くしておくことすごい重要だと思うんですよね、
うん
うん、そうすると、いいものにも出会いやすくなるし、
はい、
いいもの、そもそもいいものって何なのかっていう判断の力がついていくっていうのがいいですかね、うん、見極めがつくっていうのか、
はい、
感動する体質になってきたんですよね。でそうすると、自分の夢もつかみやすくなると思いません？
夢がつかみやすくなる、感動体験をすると、
うんうん、かっこいい、うわこんなに大きなことやって、ね、こんなにみんなの気持ちを奮い立たしちゃうんだ、
あ、そうですね、
そこにうおーって鳥肌立たしたりして、はい、魂の叫びみたいなのが出てきた時にもう体って震えてますよね、はい、そういう体験いっぱいした方がいいと思うんですよね、
はい、
でそうなっていくと、まあ、僕も憧れるとかああなりたいとか何かしら思うんじゃないかなって、
はい、
でそんな中にこう将来の夢とか目標を掴んでいくと、
うん、
でよし俺の将来あんなぞ、じゃあそのためにそうか勉強だ、うん、
はい、
こうしていきたいですよね、
はい、
その、うん、感動を与えてくれた人がどういう経歴を得て今、人々を感動させているのか、
はい、
人の役に立っているのかっていうのを調べてた時に、あと男大学行ってんだ、あと大学の時に1年間休学してイギリス行ってんだとか、うん、いろいろ調べた時にやっぱ憧れるし、その情報が入ることによって自分も意識するようになりますよね、
はい、
でどこどこ高校出て、あここは地域ではナンバーワンの進学校だったのねとか、
うん、
あ工業高校から行ってんだとか、
うん、
ね、そういうのが見えてきた時に、
はい、
こう自分もよりリアリティ湧くじゃないですか、
はい、
うん、じゃあまずは地域で一番の高校に俺も行くぜとか、
なるほど、うん、ああ今なんか ちょっと思ったんですけど、うん、そういう憧れの人ができると、はい、自分もどういったらその人 のようになれるかっていう道をたどっていくことができますもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、そうすると自分の進む先っていうのも、うん、ある程度絞り込まれて、うん、こうなりたい、じゃあここに行きたいとか、うん、高校はここに行きたいとかっていう風
に、じゃあその高校に入るためには
ってなってくると、うん、
来週の中間テスト頑張んなくちゃ、
ね、じゃってなりますね、なりますね、
何のために勉強するのか、ね、これがあると、うん、勉強にレバレッジかかるでしょ、
かかります ね、
ね、
はい、
だって目的あるんだもん、
うん、
これをね持ってもらいたいんですよね。これ立派な勉強法だと思いますよ。
あ、そうなんですか、
うん、だってまずこれがないとね、
はい、これそもそも何のために勉強してるのかっていうのが自分で理解してなかったら、一問解いてても合ってる合ってないだけで終わっちゃいます
よね。そうそうそうそうね、その理解だってまあきっと深くはないでしょうね、
はい、でもこれがこの一問を絶対間違えないように解くんだ、次回から間違えないようにするんだって、この一問一問の積み重ねが自分の学力になって、まあ、目標としている高校に入れるんだっていうことになっていくので、
うんうん、
なんか
それであの人の通ってた大学に行
ってとかってなってきますよね。そうすると一問をおろそかにできなくなってきますよね。
できなくなってきますよね、
はい、
うん、
なるほど、いいですよね、
いいですよ、本当に重要ですよこれ、
重要ですね、
うん、はい、
でそこを親もちゃんと理解して、うん、
はい、
子供が何のために勉強してるかが分からなくなった時にはまたこういった話をしていく必要があるんですよね、
は
いはい、
そうですね、
はい、
そうですよね、うん、はい、あの親御さんも一生懸命勉強したいんですよね、
はい、
ね、
はい、
あのどんな人がいい人なのか魅力ある人なのか、
うん、
ね、親御さんも勉強してこう人間力みたいなのを磨いていただいて、はい、でこう人をこうなんか見分けるっていうとちょっと寂しいかもしれないんですが、
はい、
この人に近づけば何かいいことがあるかもしれないとか、
うん、
何か学びがあるかもしれない、気づきが得られるかもしれないって、はい、こう察知するような能力っていうのを身につけていきたい、そういう努力したいですよね、
うん、
いっぱい本を読んで、いっぱいいろんな人と会って、でそういった目をこう鍛えていきたいですよね。
わ、うん、かりました、はい
はい、
今日は何のために勉強するのかについてお話を伺いました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
学びカフェでは番組への質問相談などをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。